説教希望の火を灯そう。増田こと牧師です。
こんばんは。クリスマスを迎えようとする前夜に、こうして多くの皆様が共同緑ヶ丘教会に集ってくださいましたことを心から主に感謝し、また歓迎いたします。一年で一番夜の長い季節ですけれども、こうして互いに光を灯しながら希望の火を灯そう、そういう思いを持って私たちはこの礼拝堂に集められました。クリスマスは夜の出来事です。生まれ故郷に帰って住民登録をしなければならない、ローマの皇帝によってそのように告げられた人々は自分の生まれ故郷に帰っていきます。旅の途上で臨月を迎えていたマリアは初めての子供を出産することになりました。宿屋を探そうにも同じように住民登録をしている人々でごった返していて、初産をするマリアが横たえる場所はどこにも見つかりませんでした。しかしやっと与えられた場所は宿屋の中で家畜がそこで休んでいた場所、生まれたばかりの赤ん坊は飼い場桶といって、牛や馬やロバが餌を食べるそのための箱に生まれたばかりの赤ん坊が寝かせられています。天使によって救い主の誕生を知らされた羊飼いたちは星を頼りにその場を探し当て、そして飼い場桶に寝かせてある赤ん坊に出会いました。飼い場桶と言いますと、何か私たちは牧歌的な感じを思い浮かべるのですけれども、家畜の餌がそこにはあったわけですから、おそらく匂いもしたと思いますし、決してそうきれいな場所ではなかったのではないかなと思うんです。でもそれはおそらく私たちが誰にも顧みられないと思っているような暗い、みすぼらしい、そう見えるようなところに実は神の光が届いていて、救い主はそこにお生まれになったのだという聖書のメッセージが込められているように思います。ですから貝羽桶に寝かせられている幼子を迎える一人一人は、決して華やかできらびやかでなくてもよい、むしろ自分では居場所がなかったり、さまざまな傷を抱えていて自分が行くあてもないな、そう思っているような時に、私たちはこの貝羽桶の傍らに立つことができる。決して立派な服を着ていなくても誰でも来ることができる場所です。神の子が貝羽桶に寝かされている。貝羽桶は私たち自身の姿を映し出しているのかもしれません。昼間動き回っている時にはどうにか忙しく過ごしています。しかし一人になって自分のことを考えてみると、決してきれいなところばかりではないということに気づきます。不安もあります。傷もあります。闇も抱えています。暗さも持っています。明けない夜はないと言われますけれども、じっと夜に佇んでいるような思いに駆られることもあるかもしれない。貝羽桶はそういう私たちの姿を映し出しています。また貝羽桶は私たちの社会の縮図だと言えるかもしれません。格差が広がり、実際に寝床を失ってしまった人たちが明日の生活を考えながら途方に暮れています。イエス・キリストが今この社会に来られたらということを語った人がいます。段ボールで身を寄せている人たちのただ中に、彼は今赤ん坊として来るかもしれない。クリスマスの季節は年末になりますけれども、振り返ってみるとこの一年、皆様どのように過ごされたでしょうか。華やかで楽しく 心が浮き立つようなこともありました。しかし同時に暗淡たる気持ちになることが絶えない日々もあった。心の貧しさによって引き起こされた殺人事件や多くのところで気持ちが塞ぐようなことも起こっています。それだけではなく、口には出さないけれども自分の身の回りに起こった私たちの心のひだに刻まれている悲しかった出来事、本当に苦しかったこと、いつ果てるとも知れない、そういう時間を今思い出しておられる方もおられると思います。その暗闇があまりにも暗くて、もう夜明けは来ないと思ったこともあるかもしれない。イエス・キリストが寝かされていた貝場桶は、そういういろいろなものにまみれていたところでした。そして私たちが互いに灯しているこのろうそくは、そうした暗闇の中にあっても静かに確かに生まれたその救い主の姿を私たちの前に明るく照らし出しています。あなたの苦しみとあなたの痛みを知るために、私は最も貧しくされた場所、低くされた場所に来たのだ、私たちの傍らで語りかけ、私は共にいると言ってくださる方がそこに寝かされている。私たちはそういう私たちの貝場桶にイエス・キリストを迎えようとしています。その夕べです。貝場桶に寝かされた幼子は、ちょうど皆様の目の前にあるこのろうそくのように、自分の体を燃やしながら、自分の体を削りながら、自分の時間を用いながら人々に愛を伝えました。温かさと明るさを伝える生涯を送りました。それは地に平和を願う神の御心を映し出した歩みでした。クリスマスの光というのは、大きく輝く一つの光ではなくて、それぞれの灯火なんです。キリスト、世界の救い主、それはまた私たちの希望と言い換えることができるかもしれません。しかしその幼子は、マリアとヨセフという一組の夫婦が育てなければならない。その方一人がいればそれで世界に救いがやってくるというのではなくて、その幼子を育てていくためにマリアやヨセフやたくさんの人たちの手が添えられていかなければならない。クリスマス、それはこの世界を変化させる始まりの時でした。未来の始まりというのは、小さな芽のようなものです。木の芽の芽ですね。私たちがそれを大切に育てていく、私たちがその芽を大切に育てていくとき、未来は少しずつ、そして私たちの予想以上に変化をし始める。私たちにもその未来への小さな光が、灯火が委ねられています。クリスマスの夜はという詩があります。クリスマスの夜はキャンドル灯して祈りたい、いつも自分のことばかり、住む家もない人のために祈りたい、この夜だけは私にも何かできるはず。今私たちがこの夜の中でろうそくを灯しているように、私たちの灯している一本一本のこの灯火が明るさを運びますように、最も祈りを、支えを必要としておられる方のところに明かりが灯りますように、皆様お一人お一人の心の内に神様の愛がとどまりますように、 貝羽桶のような心を抱えていても、その心には救い主を迎えることができる、そしてそこに光を灯し続けることができる。クリスマスを迎えるとき、私たちは世界の人々とこう言い合いたいのです。私たちの周囲に心温まるような思い出と感情を分かち合いましょう。その時、私たちは傍らでちょうど宿屋を探していたマリアとヨセフのような人たちに出会うでしょう。貝羽桶に寝かされた希望、イエス・キリストを見出すでしょう。喜びを胸にたたえた羊飼いたちと共に。クリスマスの光を灯すときに私たちはこう語り合いたいと思います。このクリスマスの明かりが灯っているところにどうぞ集まってください。そこにはあなたのあらゆる心配と不安を持ち寄って構わないのです。そこにイエス・キリストは生まれたのですから。だから私とあなたの思いを持ち寄ってここで立ちましょう。一緒にイエス・キリストを迎え入れましょう。そして私たちへの希望を一緒に育てましょう。世界の人々と共に、こういう明かりを灯している人たちと未来を、平和をご一緒に形作っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの愛の形を届けてくださって感謝をいたします。あなたは最も小さいところに、光が届きづらいところに一筋の光として来てくださいました。そして私たちの心が暗闇や不安で閉ざされてしまうとき、私たちはその心の内にイエス・キリスト、希望の芽を迎えることができます。私たちはそのようにして世界の人々と、また今まで歴史の中で困難の中にあって望みを失うことなく、対立の中にあって和解を望み、憎しみの世の中で愛を形作ろうとしたすべての人々と共に、この希望の火を灯していきたいと願っています。2016年のクリスマスをあなたの祝福のうちに迎えさせてください。今ここに集っておられるお一人お一人と共に、灯火を灯し続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。